特集、障害とともに生きる、やりがい、生きがいを持った人生を。将来、自立して働きたい。障害の有無にかかわらず、誰もがやりがい、生きがいを感じられる仕事をしたいと思うものではないでしょうか。平成29年4月1日現在、豊橋市内で障害者手帳を所持する方のうち約3500人が正規の社員や従業員、パート、アルバイトとして働きたいと望んでいます。自立した人生を歩むという決意に理解を示し、それに応える地域社会が求められています。今回の特集は、障害のある方の就労、自立への思い、またその活動を支える方を紹介します。おいしいと喜んでくれる顔が見たい。いらっしゃいませ。元気な声が響き、コーヒーの香りが漂う、クスノキ特別支援学校内のスマイルカフェ。毎月営業するこのカフェは、開店前から行列ができるほどの人気です。毎回来ているけど、今日のメニューも楽しみだね。スマイルカフェは、知的障害のある高等部職業コースの2年生から3年生が、社会的自立を目指す授業の一環として運営。メニューの考案や調理、注文の取り方、発声などを練習するほか、チラシ配りなど広報活動も自分たちで行います。最初は大きな声を出すのが苦手でしたが、今ではお客様と会話もできるようになりました。と生徒は話します。カフェの一番人気は抹茶ゼリー。抹茶の濃さやゼリーの硬さなど、アンケートをもとに生徒たちが分析し、改良を重ねて出来上がった自慢の一品です。お客様の気持ちを大事に、どうしたら喜んでもらえるかを意識しています。お客の声を取り入れて初めて開催した夏休み特別モーニングでは、地元のパン屋と協力して作ったトーストとゆで卵のセットをメニューに加え、1年生と一緒に27人で臨みました。満席になるほどの盛況ぶりに生徒たちは戸惑いながらも、達成感と満足感あふれる顔でいっぱいでした。おいしいと喜ぶ顔を見ると嬉しくて、次も頑張れます。クスノキ特別支援学校高等部3年学年主任中村理子さんのお話です。人との関わりを大切に。スマイルカフェは地元の方が温かく見守ってくれていることもあり、調理から接客まで自分たちでやったという達成感を味わうことができています。卒業後は製造業に就職する生徒が多いのですが、どんな仕事でも人とのコミュニケーションは大事です。社会に出た際、最初は仕事ができなくても、元気に挨拶ができるだけでも印象が違います。今後もこのカフェを通して人との関わりの大切さを学んでほしいです。中村理子さんのお話終わり。スマイルカフェのご案内です。スマイルカフェ。11月9日金曜、11月14日水曜。いずれも10時30分から12時。ところ、クスノキ特別支援学校。料金。飲み物、スイーツ、それぞれ100円。問い合わせ、クスノキ特別支援学校、電話 29-7660。 家族のためにもう一度仕事がしたい。障害福祉サービス事業所に通う浅井信俊さん、 48歳。海運業の営業職として働いていましたが、今年1月に脳出血で入院。右半身の麻痺や失語、記憶力、注意力低下などの高次脳機能障害が後遺症として残りました。事業所では、障害のある方一人一人に合わせ、少しずつできることを増やす支援をしており、浅井さんは漢字、計算や握力の強化、パソコン操作に必要な訓練などを毎日行い、復職の準備をしています。退院直後は自分の生年月日も言えなかった浅井さんですが、訓練を重ねるうち徐々に回復してきました。個々の生活背景を考慮し訓練してくれます。優しくも厳しいですね。こうした状況を受け止め、一緒に向き合う家族の支えも欠かせません。当時は泣いてばかりいたと話す妻の照子さんも、重く考えず、今を生きることだけを考えることで気持ちが楽になった、と言います。浅井さんには、家族のためにもう一度仕事がしたい、という夢があります。その夢に向けて、事業所の職員、利用者、そして温かい家族に囲まれ、日々訓練に励んでいます。工事脳機能障害者支援笑い太鼓施設長加藤俊博さんのお話です。それぞれが自分ごととして捉える。事業所では仲間とやりがい、生きがいを持った生活を送ることを目指しています。自ら選択し、役割を持ち、能動的になることで本人の自信にもつながります。それと同時に、復職のために何が必要かを考える会社側の理解も必要です。高次脳機能障害はいつ誰が負ってもおかしくない障害です。障害と付き合うには本人も家族も時間がかかります。自分ごととして捉える環境づくりが求められています。加藤俊博さんのお話終わり。障害福祉サービス事業所とは、障害の種別にかかわらず、安心して地域で自立した生活を送れるサービスを提供します。就労を希望する65歳未満の方に、一定期間、知識、能力向上に必要な訓練を行う、就労移行支援事業所、一般企業などで就労が困難な方に働く場を提供し、必要な訓練を行う、就労継続支援事業所、A 型は雇用型、B 型は非雇用型、などがあります。必要とされることが嬉しくて頑張れる。高齢者の介護施設で今年8月から働き始めた岡田美希さん、23歳。利用者や職員からは若くて元気をもらえると喜ばれています。小学生の時に知的障害が発覚した岡田さんは、中学卒業後に特別支援学校へ入学。就労までの訓練を行う就労移行支援事業所を経て介護施設で働き始めました。はじめは緊張しましたが、今は慣れました。岡田さんは自宅からバスを乗り継ぎ、自力で通います。仕事は午前9時から午後4時のパート勤務。トイレ、風呂掃除やシーツの取り替え、利用者への食事の配膳などを行います。一定のペースが崩れるとパニックに陥りがちな岡田さんですが、リズムを崩さないように仕事を時間ごとに区切って行ったり、掃除用のタオルを色や数字で使い分けたりと、 就労前から岡田さんにとって働きやすいような訓練を就労移行支援事業所で行い、準備してきました。施設職員は岡田さんの丁寧な働きぶりに期待しながらも、意思疎通の図り方や仕事の配分などを慎重に考えて接しています。就職を機に気持ちが前向きになり、責任感も出てきた、と意欲的な岡田さん。職場の皆さんと毎日会うことで人見知りを克服し、コミュニケーションの幅を広げていきたいと今後の目標を語ってくれました。コープ愛知小規模多機能ホーム豊橋西所長、鎌倉恵子さんのお話です。個性を理解し雇用の機会を。岡田さんを雇用する前に、一緒に働く上で気をつけることなどを職員で共有する学習会を行いました。障害のある方と関わったことがない職員が多いため、障害を一人一人の個性として理解するようにと心がけています。障害のある方の中には働く意欲があり、即戦力となる方がたくさんいます。役割を持つことで自信を持ち、雇用の機会が増えていけばと思います。鎌倉恵子さんのお話終わり。障害のある方の就労、雇用を考えている方へ。障害のある方の就労やそれに関わる日常生活、社会生活を支援する相談機関があります。また、障害のある方の雇用を考えている企業、事業主に対し、各種助成金の相談ができる関係機関もありますので、お問い合わせください。以上、特集、障害と共に生きるについての問い合わせは、障害福祉課、電話 51-2697。